今から1930年ほど前、主イエスキリストの身からとなる教会は、ローマ帝国の皇帝ドミティアヌスによる激しい迫害にさらされていました。捕らえられたクリスチャンたちがコロシアムと呼ばれる円形劇場の中で血に飢えたライオンに食い殺されるとか、柱にくくりつけられ松ヤニを塗られ火あぶりにされたりして、殉教の死を次々に遂げていった厳しい時代状況に置かれておりました。そのような激しい迫害に次ぐ迫害の中で、教会の抑制が風前の灯火のように思えるとき、神様は超自然的な幻による啓示、すなわち黙示という形をもって教会の本来あるべき姿を示し、教会が希望を持って前進していけるようにヨハネを用いて、このヨハネ黙示録を書き記させてくださいました。先ほど司会者にお読みいただきましたヨハネの黙示録1章9節を見ますと、私ヨハネはあなた方の兄弟で、あなた方と共にイエスにある苦難と御国と忍耐に預かっているものであり、神の言葉とイエスの証のゆえにパトモスという島にいたと記されています。神の言葉とイエスの証のゆえにとヨハネがここで述べていますように、紀元後90年代イエス様の弟子ヨハネもドミティアヌス皇帝から迫害を受けて、エペソの町の南西90キロほどのところの演技会場にあるパトモスという島へ島流しにされていました。パトモス島は南北16キロ東西9キロほどの三日月型をした島で、ゴツゴツした岩石の島なのだそうです。ここは犯罪人が送られてくる流刑の島であり、ここで流刑の人たちは石を切り出し他へ送り出すという重労働が課せられていました。おそらく70歳を超え80歳を超えていたかもしれない老聖とヨハネがイエス様を信じるその信仰のゆえに島流しにされて、来る日も来る日も刑罰として石を切り出すという重労働に明け暮れしていたわけです。次の10節を見ますと、私は主の日に御霊に捕らえられ、私の後ろにラッパのような大きな声を聞いたと記されています。若い頃はガリレー湖の漁師として重労働には慣れていたはずのヨハネでしたが、いかんせん高齢の身にとって石切り工としての重労働はヨハネの骨身に応えたことでしょう。そのような疲れ果てた老骨に鞭打って、主の日になりますとヨハネは一人神様の御前に進み出て礼拝をお捧げしてまいります。ゴツゴツした岩だらけのパトモス島において、誰もいない一人だけの主の日の礼拝、神様に心を向けて伏し暮れだった手を上に向けながら、たった一人で主なる神様ご臨在の主を礼拝申し上げているわけですね。しかしヨハネの思いの中では、島から90キロほど離れたエペソの町の教会やアジア州の諸教会が時を同じくして主の日の礼拝を捧げているのであって、決して自分一人ではない。目を天に上げるとき、これまで迫害の中殉教の死を遂げていった多くの聖徒たちが天において礼拝を捧げておられる。その感動が彼をして、内なるところに本当に上からの恵みと誠、感動が内なるところから溢れ出てきていたのでありましょう。その時どういうことが起きていたかというと、 御霊に捕らえられ、私の後ろにラッパのような大きな声を聞いたというのです。ヨハネはもう疲れ果てていて、思わずちょっとクラクラとして居眠りが生じていたのではないでしょうか。そんな時、後ろで突然ラッパの音のような大きな声がして、目をしっかり開けて礼拝をお捧げさせていただいているわけですね。また15節後半を見ますと、その声は大水の轟きのようであったと言われています。イエス様の御声があたかも大水の音のように響いたというのですね。多分パトモス島では地中海の大きな嵐などによって時折強い風と波の音が大水の轟きとなり、ここでは考えられないような大音響となって聞こえてきていたのでありましょう。ラッパのような大きな声を聞いたとヨハネ黙示録1章16節ヨハネ黙示録1章10節に1章10節に言われていますが、旧約聖書ではいくつか大事なところでラッパの音が聞こえてきていますね。例えば神様がモーセを通して出エジプト後のイスラエル人たちのために塔の戒め十戒を授けられた時に、市内全山に密雲が垂れ込め、雷鳴が鳴り響き、全山が激しく震える中、角笛の音が非常に高く鳴り響いたと出エジプト記19章16節に記録されているではありませんか。そのところを新改訳聖書では角笛と言われていますが、以前の口語訳聖書ではラッパと訳されています。また旧約聖書にはヨベルの年という50年に一度巡ってくる素晴らしい解放の年の規定が記されています。その50年に一度巡り来るヨベルの年になりますと、奴隷の身も解放されて自由となり、奴隷の人たちも自由の身となり、借金している人も借りたお金を全部帳消しにされて、何らかのやむを得ぬ事情で手放さざるを得なかった先祖の土地も元の所有者のもとに帰ってくる、そういう恵みの規定がレビ記の25章に規定されています。そのヨベルの年の第7月の10日に角笛すなわちラッパを鳴り響かせなければならないとレビ記25章9節に命じられています。さらにモーセ亡き後、指導者エシアに率いられたイスラエル人たちがヨルダン川を越えて父と蜜の流れる約束の地カナンに入っていった時のこと、そこには高い城壁で囲まれたエリコの町がそびえ立っていました。その時主なる神様はヨシュアに仰せられました。あなた方戦士は皆町の周りを回れ、町の周囲を一周せよ、6日間そのようにせよ。7人の祭司たちは7つの羊の角笛を手にして箱の前を進め、7日目にはあなた方は7回町の周りを回り、祭司たちは角笛を吹き鳴らせと仰せられました。その神様の仰せに従って7日目の朝、戦士たちが7度町の周りを回って祭司たちが角笛を吹き鳴らした時、時の声とともに城壁がガラガラと崩れ落ち、そして前に進むことができた。そのことがヨシュア記6章に記録されています。そのように角笛すなわちラッパの響きとともに主なる神様の御臨在が表され、神様の御業が行われていったのです。ですからこのヨハネの黙示録 一章十節において、黙示録一章十節において、ヨハネが後ろの方にラッパのような大きな声を聞いたというのは、神様のご臨在と恵みの御業が行われることの宣言なのでした。そしてそのような響きの中で、見たこと聞いたことを書き記し、アジア州の7つの教会に送り届けるよう命じておられるわけですね。ヨハネがその時思わず振り向くと、7つの金の燭台が目に飛び込んできました。そしてその燭台の真ん中に、なんと人の子のような方が立っているのが見えるではありませんか。一章十二節を見ますと、私は自分に語りかける声を見ようとして振り向いた。振り向くと七つの金の燭台が見えた。またその燭台の真ん中に人の子のような方が見えた。また雪のように白く、その目は燃える炎のようであった。その足は炉で精錬された光り輝く真珠のようで、その声は大水のとどろきのようであった。また右手に七つの星を持ち、口から鋭い諸刃の剣が出ていて、顔は強く照り輝く太陽のようであった。この方を見たとき、私は死んだもののようにその足元に倒れ込んだと記されています。そのようにヨハネが振り向いて初めに見たものは七つの金の燭台でした。金の燭台は旧約時代の礼拝の場所であった幕屋の中でも、特に一番奥の至聖所の前に置かれていました。幕屋には窓がありませんでしたので、金の燭台の光だけが至聖所の契約の箱の在りかを示す灯し火、明かりだったのです。至聖所は一年に一度大祭司がイスラエルの民の罪の許しのために羊や牛などの生贄の血を携えていって、その血を契約の箱の上の贖いの蓋に注ぎかけて、人々の罪の許しを求めるところでした。ですから至聖所は罪の許しのための犠牲の血が注がれ、それによって罪を悔い改める者に罪の許しが宣告され、救いの道が開かれる大切な場所でありました。その場所の在りかを照らし指し示す金の燭台、それが教会なのだとヨハネの黙示録一章二十節に言われています。七つの燭台は七つの教会であると言われています。その七つの金の燭台の真ん中に人の子のような方、すなわちイエス・キリスト様が立っておられたというのです。ちなみにその七つの教会というのは、一章十一節後半に記されているエペソ、スミルナ、ペルガモン、ティアティラ、サルディス、フィラデルフィア、ラオディキアのその当時アジア州にあった七つの教会のことです。しかしそれだけではありません。イスラエル人たちにとって七という数字は完全数を意味しますから、七つの教会とは全世界の全ての教会を指し示していると言えましょう。ではそれらの七つの金の燭台の真ん中におられた人の子のような方、すなわちイエス・キリスト様の御姿はどのようであられたのでしょうか。ご存知のようにヨハネはイエス様の直弟子中の直弟子として、地上生涯におけるイエス様の御姿をよく存じ上げていました。しかしその時ヨハネの前に示されたイエス様の御姿は、以前のイエス様のお姿とは似ても似つかぬ目には見えない世界の霊的な栄光に輝くお姿でありました。その時示されたイエス様の御姿は霊的な御姿ですから、この地上の言葉ではとてもとても表現できるものではなかったでありましょう。ですからヨハネはその時 大変苦心してここのところの描写をしているのでありましょう。そのヨハネの表現に従って見ていきたいと思いますが、人の子のような方は、すなわち天に昇られたイエス様は、一つ目にこの13節によりますと、足まで垂れた衣をまとい、胸に金の帯を締めていました。この表現は旧約聖書ダニエル書10章5節に予言されている、この地上にお生まれになる以前の世の初めから父なる神様と共におられた、そのイエス様の栄光の見姿と同じであるとみなすことができるでありましょう。二つ目に、ヨハネの黙示録1章14節の御言葉によりますと、その頭と髪は白い羊毛のように、また雪のように白く、その目は燃える炎のようであったと言われています。髪の毛が羊毛のように雪のように白いというのは、イエス様の罪のないご性質、無罪性を意味すると考えられます。またその目が燃える炎のようであったというのは、イエス様が全てのことを見通すことのおできになる、何でも見抜くことができる真の神であられることを示しております。三つ目に、15節を見ますと、その足は炉で精錬された光り輝く真鍮のようで、その声は大水のとどろきのようであったと言われています。皆さんは溶鉱炉を直接ご覧になられたことあるでしょうか。溶鉱炉は鉄や銅、錫、鉛、亜鉛などでさえも溶かして不純物を取り除き、まぶしく光る真鍮や純粋な鉱物を生み出すところですね。ですからイエス様の足は、すべてのものをその足の下に踏みしめ、罪の残りかすや不道徳、不純物を取り除き、正しい聖なる裁きを下されるという意味として、ここのところを捉えることができるのではないかと思われます。四つ目に、16節を見ますと、また右手に7つの星を持ち、口から鋭いもろ刃の剣が出ていて、顔は強く照り輝く太陽のようであったと言われています。なんだかちょっとこの恐ろしいような言い回しですけれども、この場合の右手は神様の愛と守りを意味するものです。そして7つの星は、20節によれば、7つの星は7つの教会の御使いたちと言われていますように、教会にはそれぞれ神様に仕える御使いが使わされていて、教会と救いの御業を支えているというのですね。ちょっとほっとできる表現ですね。またその口からは鋭い諸刃の剣が出ていたというのです。その諸刃の剣は何でも切り裂いてしまうものです。ですから神様の御言葉は、しばしば聖書において剣に例えられておりますよね。神の言葉は生きていて力があり、諸刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄を分けるまでに差し貫き、心の思いや計りごとを見分けることができると、ヘブル人への手紙4章12節に言われている通りです。そのようにイエス様の口から出る御言葉には力があり、父なる神様に敵対するサタンとその勢力を打ち砕かずにはおきません。ですから私たちが普段からイエス様の御言葉を心に蓄えて暗唱しておきますと、厳しい困難や試練に直面した時にも、御言葉の剣によって試みに打ち勝ち、神様に喜ばれる生き様を選び取っていくことができるわけですよね。5つ目に、この16節後半を見ますと、 16節後半を見ますと、イエス様の御顔は強く照り輝く太陽のようであったと言われています。かつて十字架におかかりになる前のイエス様が弟子のペテロ、ヤコブ、ヨハネを伴って高い山、すなわちガリレヤ湖のちょっと北のおそらくヘルモン山に登られたことがありました。そこでイエス様が祈っておられますと、その見姿が変わり、御顔は太陽のように輝き、御衣は光のように白くなったとマタイ、マルコ、ルカの福音書に記録されていますよね。それから60年ほど経ったその時、ヨハネは一人ルケの島で栄光に輝く主イエス様とお会いさせていただいたのです。その時ヨハネは主の栄光の輝きに打たれて地に倒れてしまいます。黙示録一章17節を見ますと、この方を見た時、私は死んだ者のようにその足元に倒れ込んだ。するとその方は私の上に右手を置いて言われた。恐れることはない。私は初めであり終わりであり生きているものである。私は死んだ神をよよ限りなく生きている、また死と黄泉の鍵を持っていると仰せられました。その時ヨハネはいつ終わるかわからない意識移行としての重労働の中でもうヘトヘトに疲れきっていて、それでも神様に主の日の礼拝をお捧げしていたのです。その疲労困憊の極みの中で死人のように倒れたヨハネの頭か肩かに右手を置いて、恐れることはない、私はいつまでも生きている、たとえ迫害の嵐がどんなに激しくなろうとも、生殺与奪の剣はこの私が握っているからだ、だからこそあなたはなおも生き延びて、あなたが見たこと、今あること、この後に起ころうとしていることを書き記せと、イエス様はヨハネに新しい使命をお与えになられたのです。私たちの場合はヨハネと違って命に関わるような迫害はあまりありませんし、一人一人の置かれている状況もまた違います。しかしヨハネに対して、あなたが見たこと、今あること、この後に起ころうとしていることを書き記せと仰せられたイエス様は、私たちにもそれぞれの立場で神様の恵みの素晴らしさと許しの大きさを明かしなさいと言われるのです。筆を取って御言葉を書き記せ、御言葉に生きようと仰せられます。私たちが職場や家庭、地域や学び屋でイエス様を明かしさせていただこうとするとき、必ず大なり小なりさまざまな恐れや不安、焦りや孤独感を覚えるのではないでしょうか。そのようなあなたに光り輝くイエス様が見ておいて、恐れることはない、私は生きている、私はあなたと共にいる、心配しないで生活し、私の恵みを明かしせよと仰せられるのです。私たちもヨハネと同じように、この時代に新潟に生きてイエス様の御声に聞き、救い主イエス様を生活の裏付けを持ってこれからも明かしさせていただこうではありませんか。希望の御言葉を信仰を持って書き記させていただきましょう。栄光に輝くイエスは見ておき、信ずるなれに使命を保む。お祈りします。天のお父様、聖なる皆をあがめます。あなた様は昔いまし今いまし常しえに主権者として、救いの恵みを信ずる者に、求める者に もたらしてくださるお方であられます。いよいよあなたの御言葉に聞き、御言葉に生かされてまいりますよ。お一人お一人の霊肉ともなるご健康、命、日々の技をどうかお支えくださり、祝福してください。愛する主イエス様の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。